魔界の時間でございます。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、勇者でございます。本日は10月24日日曜日で、ございます。昨日ね、ポッドキャスト魔界直後ということでお話をしましたが、まあ今日もちょっとね、まだまだ興奮冷めやらぬ中でございますから、魔界のお話をしたいというふうに思います。今回ですね、我々はホール、これ4度目ですね、4度目のホール公演となったんですけども、まあこれからね、今後の魔界の構想、2022年の構想をね、少しここでちょっとお話をしておこうかなというふうに思いますので、ぜひ聞いていただければと思います。それでは皆さん、しばしお耳を拝借いたしますということでございまして、2021年、まあ今年はまあ結果的にですね、この10月21日の復活公演のみということになりました。10月、まあコロナがね始まった2020年は2月の紫の炎バーン、3月の天国への階段、そして、魔界ネオ文庫シリーズの3公演ということで、まあ公演数で言うとね、実は5回やってるんですよね。今年はですね、この10月21日、ジェネシスデリートのみということになりました。そして2022年からいよいよですね、このジェネシスシリーズというのをスタートしていこうと、まあ本格稼働ということになります。まあ昨年はですね、まあ2020、それこそ20年入って、こう2月の紫の方のバーンですね、ホールに来たぞと、ホールでこうホール一体化してですね、もう魔界の兵として、観客の皆さんはもう軍に所属してですね、声を上げ、腕を振りみたいなことをやっていて、まあこれでいけるなとすごい手応えを感じた後にですね、コロナが来て、その後はまあ無観客公演の天国への階段を挟んで、そして8月はもうそのコロナ禍の中での公演になりましたので、3公演やりましたけど、改めてね振り返ってこのネオ文庫シリーズを見ても、まあまあやっぱりこう、何でしょう、今回の形、ジェネシスデリートよりもですね、まだそのちょっと戸惑いというかね、天国への階段の無観客の延長戦みたいな感じで、行っていたような気がします。で、今回ジェネシスデリート、やっぱりこれから続けていくぞということをイメージしたので、まあね、見ていただいた方、昨日も話しましたけど、まあ段数を大きく増やしてみたり、バーンをなくしてみたりということで、新たなね魔界のスタートを意識して行ったので、まあやっぱり質がちょっと違うなという感じは受けました。で、まあ何よりもですね、やっぱり大きいなと今回改めて思ったのは、バーンをなくしたことは、まあ相当大きな変化ではあるなというふうに改めて、感じる次第でございます。これね、バーンをなくすってことは、ひょっとするとね、全体的にもっと影響が出るような気がいたします。今回はやっぱりそのバーンはなくなったもののですね、まだ我々の頭の中にもこうバーン時代というか、そのいわゆるこうプロレスの延長戦の中っていう発想がまだ 100% は消えてないという形で、まあ、若干やっぱ中途半端な部分もあったのかなというふうに思いますけれども、まあ、大体ね、こういうことって初めて2回目になるとですね、進化を遂げるわけでございますけれども、だからその進化幅っていうのがこう単純にアクションだけに収まらないような気が少しいたしました。で、まあ、来年はですね、私の今の頭の中の構想で、やっぱこのホールという構造をですね、まあ、どれだけ演出上に加えていけるかっていうことをちょっといろいろ模索をしなきゃいけないなというふうに思っております。もともとですね、魔界ってリングを使った舞台だったので、360度という、まあ、特殊な、演劇でいうとね、非常に特殊な形態だったわけですよ。まあ、プロレスとか格闘技はね、その360度っていうのは当たり前なんですけども、我々がこう魔界としてやるとですね、まあ、やっぱり異質なものになっていたわけなんですが、これをですね、ホールになって普通だから、まあ、ある種普通になっているわけです。で、音楽のライブもそうですけど、ライブハウスってやっぱりこう密閉感があるので、 その一体感ってやっぱすごく出るんですけど、ホールにこう映ると、特にまあ我々が使っているいわゆる小ホールと呼ばれるものですね、大きなそのなんていうんですかね、大ホールになるとまたこう立て込みとかね、演出のスケールが、まあ要は大ホール埋まるってことはビジネスとしての可能性が広がってるんで、当然そこに予算が割けれるんですけど、小ホールっていうのはまあ非常に微妙な位置づけにあるところなんで、まあ、ここをですね、やっぱりちゃんとクリアしないとですね、新しい魔界というものが生まれる、まあ、ホールでね成功するということはないのかなというふうに思ってる。まあ、今回もその500席を200席ってことですから、まあ、200席だとですね、まあ、ぶっちゃけ商売にはならないという感じなんですよね。なのでこれをやっぱり、まあ、緊急事態宣言がねこれ今開けてますから、まあ、このままなるだけ収束をしていってもらって、人数制限ね、クリアできていくってことを前提ですけども、やっぱりその例えば500席なら500席が満杯に埋まるというようなことを目指していくためには、そのホールというものの機能をいかにこう使いこなすかっていうことが非常に重要なファクターになってくるなというふうに感じております。まあ、そんな中で一つ今回やっぱりヒントが出たのは、昨日もお話をしましたけど、やっぱ会場全体をどう使うかという、で会場ってやっぱ癖があって、中野ゼロとですね、昨日もちょっと動画を見直してたんですけど、中野ゼロとやっぱり今度やる亀有のリリオホールっていうのは同じホール、まあ同じ、まあいわゆる小ホールの規模なんですけども、まあ客のお客さんの入る客席数もそんな変わらないんですが、舞台の大きさはねちょっと全然違うんですけど、まあ、基本的には小ホールっていうその規模なんですけれどもね、やっぱ舞台の癖が全く違う、その癖をやっぱりこう見抜いて演出をしていかないとダメだなと。やっぱり今回反省は、中野ゼロのイメージよりもやっぱり去年8月にあった亀有のイメージが、まあ私もそうですし演者も頭に残っていたんじゃないかなと。だから実際こうね、頭の中の実寸で言うと、中野は結構ステージ上が狭いという、数字上の認識はあるんですけども、やっぱり実際立ってみるとやっぱ亀有のイメージがあるんで、あれこんなに小さかったかなというふうに皆が思ったところでございました。なので、まあ、そのホールの作り立て、ホールの意味合いみたいなことをですね、ちょっと考えていかなければいけないな。そうなると、こう、魔界で私がやっぱり能力的にまだ足りてないのは、その大道具と呼ばれるものとか、舞台装置というものに対するやっぱり見解というのをね、少し考えていかなきゃいけないなと。で、ある意味、今回やった最後のファランクスなんていうのは、こう、人がですね、一種の舞台装置みたいな仕組みになっていたわけですよ。で、魔界はやっぱりその、何ですかね、人間というものが、ある種の装置化されるというですね、すごい、機能を備えていまして、軍団戦もそうですし、まあ、そういうことをですね、やっぱり少し、いろいろ試してみなきゃいけないなと。それを、やっぱどれぐらいの規模の中でやるかって、やっぱり我々は、どういう状態であっても、その観客席と舞台の一体化っていうのは一つのテーマになるのじゃないかなというふうに感じておりますので、これをちょっと考えていこうというふうに思っております。だからある意味2020年はそういうこうクリエイティブな勝負をしていかなきゃいけない一年かなというふうに思っています。で、魔界ってやっぱ2014年の立ち上げからですね、まあいろんな形でやってきたんですけど、やっぱそのクリエイティブな実験場ではあるんですよね。やっぱこう新しいものを生み出していくのための実験であって、それがまだこう大きなビジネスには結びついていけないんですけど、やっぱ小ビジネスである以上ね、こうビジネスという側面を無視するわけにはいかないということで、一回一回をこれからちょっと検証しながらやっていくということが必要かなというふうに思っております。まあ、そんなわけでですね、その2022年のまず一発目の亀有リリオホール、今日ちょうどざっくりとメンバーを選定をしまして、これからイメージをこう湧き立たせて、まあ、台本を書くという作業があるんですけど、魔界って、まあ、前もお話しましたけどね、台本ってある種のパズルで、出演者が あって、しかも軍団があって、それぞれの出演者の中に、出演者っていうのはね、まあキャラクターっていうのはもうそれまでの過去があるんで、その過去を引っ張りながら、まあ続きもんですから、引っ張りながらそれを組み合わせて、次の流れにしていくという作業をしなきゃいけないんですね。例えば今回だったら、まあ最後にアッシュにやられて意識失ってるわけですから、意識を失ってるところからスタートしなきゃならなくて、そこから新しいキャラクターが入ってくると、その新しいキャラクターとその、最後の、今回のデリートのラストのシーンとうまく組み合わせなきゃいけない。例えばあれですよ、あの新選組で言うとですね、実はあれシーンの中で山崎だけはね、最後いないんですよね。山崎はあの安成とそれから月夜叉丸と去っていってしまってるので、意識があるのは山崎は新選組でね、一人意識があると。そうするとこの山崎を出すときは意識があるというところからスタートしなきゃいけないんで、結構それを忘れたりするとえらいことになるみたいな。前からまあ、あの数学的なパズルにストーリーを組み合わせていくというような作業をこれからやっていこうというふうに思っているので、なかなか難しい。で、その上で亀有リリオホールもう一回思い出して、どんな新しいチャレンジ、まあ来年はね、もう一回ずついろんなチャレンジしようと思っています。で、キャストもそうですけど、キャストも結構冒険をしようと思っていて、次回はね、ちょっと今回よりも出演者が多くしようと思うんですけど、その次の回はぐっと減らそうかなというふうに思っていて、キャストを減らす分だけ装置を増やしてみようかなとか、いろいろそういうことをクリエイティブなところで目標を作って、その目標を来年は一つずつクリアしながら2023年に大きなビジネスにちゃんとつなげられるようにしていこうと、ようやくそんな感じでイメージが湧くようになってまいりました。ですので2022年一発目2月はですね、いわゆる集団戦、軍団戦、人というものがですね、装置化されて、それをどういうふうに客席と舞台と一体化させるかっていうのが、クリエイティブな目標というふうになりますんで、皆さんね、見に来ていただける方もですね、おそらくは何らかの形で演出に加わっていただくというようなことになると思います。ということで、ぜひご期待をいただきたいというふうに、感じる次第でございます。まあね、このポッドキャスターも次回はね、ちょっと今回の思い出話みたいなのもね、ちょっと入れてみたいんで、ゲスト呼んでみたいななんていう気もしておりますけれども、皆さん、ぜひこのポッドキャストも続けて聞いていただければというふうに思います。ということで本日の、魔界の時間はこの辺りで、それでは皆さん、また次回お会いしましょう。さようなら。